後で開いていただきたいと思います。ヤコブの4章の13節、17節、新約聖書の中でヤコブを引きたいと思いますが、主の兄弟ヤコブはですね、その手紙の中で高ぶった心を作るところのこの事業計画に対する警告を発しているわけです、ね、聞いてください。よく聞きなさい。教科明日これこれの町へ行き、そこに1カ年滞在し、商売をして人儲けをしようという者たちよ、あなた方の明日のこともわからぬ身なのだ。あなた方の命はどんなものであるか。あなた方はしばしの間現れて、たちまち消えゆく霧に過ぎない。むしろあなた方は主の御心であれば、私は生きながらもし、あのこともこのこともしようと言うべきである。ところがあなた方は誇り高ぶっている。むしろあなた方はこう言うべきである。主の御心であるならば、私たちは生きていてこのことをまたあのことをしようと、まあ、これは一つの本当に謙虚な神の前の神の導きと説明を知る考え方におけるのも正しい判断であります。神の時と神の計画というものをですね、私たちが特に私たちが行き詰まった時にもう一回考える必要がある。何があってもうまくいかない時に私たちはそこで立ち止まる必要がある。とんでもないことが起こったと思う時、なんでこんなことが起こるんだと思う時、なんで神様はこんなことを許されるんだろうと思う時、そこでですね、私たちはもう一度立ち止まることが必要なんじゃないでしょうか。神の時、神の御心、ご計画というものを私たちは一回私の人生の中に大きく捉え直さなきゃいけないという時じゃないでしょうかね。最後に、では私たちはですね、どのようにして神様の御心、導きというものを知るかということでありますけれども、ここでもですね、このパウロに学びたいというわけであります。まず第一はですね、これまでのいきさつ、具体的な経過をよく思い起こし、考えてみるということになりますね。過去に学ぶことです。皆さん、私たちは、これまでの神様の導きに信頼してきたと言いますけれども、結構わがまましたりですね、失敗したりですね、自分の弱さが出たりしながらですね、その墓穴を掘ってしまった、挫折してしまったということもあるんですね。決して神様の導きにね、信頼して信仰的な歩みをしていたわけじゃないかもしれない。だけども、そうした私たちの過去のこの失敗や、この罪深さも含めて、ね、弱さも含めて、私たちは、それも神様が憐れみを持って導いてくださったということを思いました、ね、その導きの一つ一つをですね、その経過をよく考えるということであります。で、ここで、確信したということが出てます。十節の神は私たちをお招きになったと確信してという、この確信してという言葉は非常に大切な言葉です。この確信したという言葉は、一緒に結び合わせるという、一緒に結び合わせる、あるいは組み立てるという、そういう意味のギリシャ語なんですね。いろいろなこの出来事、いきさつから証拠から一つの結論を引き出すことを表すときに使う言葉なんです。パウロはこれまでことごとくパウロのこの伝道計画が挫折してまいりました。あちらでダメ、こちらでも問題が起きました。そして今トラスもできて、改めてですね、神の前に祈っているわけでありますね。そしてもう一回自分の伝道計画も含めて、神様、あなたの御心は何でしょうかということを明け渡しているんですね。その時に彼が目を上げますとですね、今まで誇りが見舞いにいた高地を、赤ちゃけた高地を歩いてきた、点々としてきたんですが、なんとこのトランスを目の前に真っ青なこのエーゲ海が開けているわけですね。そしてこの海を見ていた時に対岸に、向こうにマケドニアが広がって、イグナスティオ街道というのが広がってローマに続いているんです。そしてここでですね、ルカという彼の生涯を共にしました、伝道生涯を共にしました、このルカとの出会いというものはね、実は我々という言葉が使われますが、この使徒行伝を書いたのはルカでありまして、ここから我々という言葉が使われているんですが、 サウロと共にルカがここから同行している。多くの学者たちはこのルカが実はマケドニアからやってきてトラスでパウロと会ってですね、そしてマケドニア地方のいろんな状況をパウロに伝えた、情報を伝えた。マケドニアは本当に不意が入ってない。多くの魂や人たちは暗闇の中で悶々としている、苦しんでいる。そういうことをパウロはルカから聞いたという可能性があると言われます。それが祈りの中で、ある晩、幻となって、その幻の中で、このマケドニア人が出てきて、その叫んでいる、その声となって、彼に聞こえてきたんだというんですね。渡ってきて、助けてください。パウロはこの時に、やっとここで合点ができた。ああ、そうだ。神様は、この福音を、ヨーロッパのマケドニアに導こうとしていらっしゃる、伝えようとしていらっしゃる、そういう結論に確かになりますね。皆さん、人間の側ではどんな不可能なわけのわからないことがたくさんあったとしてもですね、神の側での明確な理由と意図と導きというのはいつもあるということです。まあ、それがいっぺんにわかるといいなと思うんですけど、なかなか神様、それを簡単に教えなさらない、私たちを訓練して導きなさることも多いのであります。いろんなことがあった、それが一体何だか何が何だか分からなかった時には行き詰まりや挫折さえも経験する。そうした中で、神の前に心を問う中で、その一つ一つの出来事、これまでの出来事、問題、事件が、一つの方向に向かってつながり、結び合わされてくる時に、はっきりと神の御心がそこに鮮やかに見えてくるわけです。俯瞰的、共感的な見方がそこにできるわけですね。あ、神様がここの道を通してくださったんだ。神の一つの明らかな道がくっきり鮮やかに分かってくる。それが確信したということです。皆さん、こういう確信ってのはすごく大切。過去の導きいろんなことを一つこう考えていくということですけども、それはやっぱりいろんなことが私たちの問題もありますし、出来事もあります、弱さもありますけども、全部含めて神の憐れみの中で神様の導きと歩みがあるということを信じることができるから、それをたどることができる、それを結びつけ立て上げ、一つの方向を乱すことができるということですね。人生の岐路において、私たちがこういう確信に立つことができるということは、皆さん、どんなに大切なことでしょうか。クリスチャンは、確信を持つことができる。確信に立つことができる。これ、本当に最大のことです。神様の導きを信頼して、どんな中でも前進することができる。立ち上がることができる。行き詰まりから新しい道が開かれてくるということは、なんと素晴らしいことでしょうか。神の導きは一つは、確信したというこの言葉に合わされるところも、神様の一つ一つの導きを組み立てる、結び合わせるという中から開かれてくるということを申し上げました。しかし、あと二つ申し上げる、三つ申し上げたいと思います。もう一つはですね、この確信が神様のお言葉に合致しているかということです。この確信がね、主観的な思い込みである場合がありますから、客観的な指針、神の言葉に合致しているかどうか。パウロはこれまでに彼に語られた神様の言葉をこの道によかで照らし合わせてみたに違いないんです。いろんなことを結びつけたのが、これまでの戦争だけになって、最後的には神の言葉だったんですね。地の果てまでも私の証人となるという復活のイエス様のお言葉が響いてました。イエス様と聖霊がパウロに語り続けておられたのは、異邦人に御言葉を伝えるということですね。私はあなたを異邦人の使徒としたと、この神様の明確なお言葉がありました。主の御心を受け止め、彼のパウロの心に燃えていたのは、全世界にまだ福音が伝わらない地にそれを伝えていくという、 それは神の御言葉に語られている、また何度も語りかかり続けられた、これは神様の言葉なんですね。マケダニアに行くということはね、合致しているんです。